お坊さん方の勉強会。今はまだ銀行っていう毎月、今はもう今年から2ヶ月に一度ですけど、またそれもお坊さん方の勉強会。まあ、結構お坊さん方にも、お坊さん用の勉強しないといけない時代は、だから来月入ったら、もう早々に山形県で、東北6県、青森から福井、6県のそういう教師やなんかのお坊さん方が集まっての講習会を、山形のお坊さんが、私も信者さんに話するよりも、坊さん相手の講習会が増えてしまって、ね。だんだん頭の中が難しくなってきた。なるべく簡単にと思うけど、お坊さんから相手になる。どうしても専門用語で話すことが難しくて、わからないようになったら言うてもらえる。だから、童話会があるおかげで、ちょっとは柔らか頭に戻れるんで、ありがたいです。今日は、方便本のお話です。日本第一期っていうのを先月やりましたけど、日本第一ではお釈迦様は一言もお話にならずに、無量寿経、日本の前に無量寿経というのがあって、その無量寿経を解き終わられて、瞑想に入られるんですね。で、瞑想に入っているときに、眉間白毫を通って、ここから光が出て、光合万八千の世界を照らして、地獄から仏の世界までと照らし出された。で、この世の状態と、それから別の世界の状態、それを死度の六次、他度の六次。その二つの世界が映し出されます。それを見ていた人たちは、これは何事なんやと言って文殊とかに質問をするときに、お釈迦さんは黙って瞑想して光が出ているのがあります。そして文殊さんが、これは昔日月宗明仏という仏さんがおられて、この仏さんが法華経をお解きになる前にこういうことがあったから、きっと今からお釈迦様が仏さんの法華経をお解きになるに違いないということを言うのが序本の世界ですね。でそこで、基本を踏んで、お化粧じゃ今からお化粧になるのかな、お化粧ってどんな教えやろうな、ね、文殊さんに言うと、文殊さんがお化粧が最高の教えなんやっていうわけですね。ところが、そこにいる人たちが、ずっとお釈迦様のそばで修行してきた人、太平家やなんかもね、だから、もうすでに最高の教えを学んで、自分はもう最高の位になっていると思っている人たちがたくさんいるところで、文殊さんが今から説かれるのが、もう最高の教えやっていう話をするわけです。今まで学んできた最高の教えとこれから説くやろうという最高の教えがどう違うんだろうなと思う人たちもたくさんいる。でそんな状況でその方便本に入っていくわけですね。で、方便本、皆さんに今持ってられるその私の出した法華経の本のこれは抜き書きですね。もう女房に言われて本出版しといてまたこんなこと言われてまで泣いてって言われてこれはもうだからバッツリしてありますからね。だいぶ番号が飛んだりしておりますけど、で私たちが今読んだ今日方便本第2弾読みましたけど、これはほんの方便本の入り口だけしか読んでないんですね。方便本にしても字が上げにしたって後半部分だけだから、だから一番最初の部分は今日読んだ方便本の訓読の部分です。人事生存十三枚三条人事五社に持つその部分ですね。その時に世尊三枚より安定として立って仮仏に告げたまま、諸仏の知恵は人人無料なり、その知恵の門は何下何入なり、一切の証文白紙仏の知ることはたわざるところなり。それがお釈迦様が法華経で最初に話しかけられたところです。その時に世尊三枚より安定として立って仮仏に告げたまわくというのは、序本で蓮上三枚に入ってられたからですね。それから目覚めて、その座禅というか瞑想から立ち上がってられるんですね。安定として立ってっておっしゃって書いてありますから、だから両人間の上で瞑想をつけてられたのが、両人間に来た人は想像がつくと思うけど、両人間の前回学校の中ですね、そこで瞑想につけてられた山田が東の方に向いて座ってられたんですけど、しっかり立ち上がって目の前にいたシャリホス、シャリホスというのは十大弟子の一人ですね。そのシャリホスに決めたまま、シャリホスに最初に語られたのがその言葉です。諸仏の知恵は人人無料なり、その知恵の門は何下何入なり、一切の証文百紙仏の知ることまたわざるところなり。これはどういうことかというと、ここで読んでいくのごとくですけど、 釈迦様の教えというか仏様、この諸仏という言い方をしてあるのは、お釈迦様というのはインドに来て、今このシーンはインドにおられたお釈迦様が喋っているんですね。でインドのお釈迦様は、私がこの世で仏になる以前にもいろんな仏様がおられた、過去七仏という、過去には七人の仏さんがおられたというですね。過去七仏って過去の七人の仏様って言うんですけど、過去にもそういう仏様がいた。それは序本では日月光明如来とかって言われてましたけど、だからそういう仏様もおられたんだけど、そういう全ての仏様と持っておられる知恵というのは甚だ深くて、もう数々限りない深い強い教えで、人事無量である。その知恵の門っていうのは、仏様の仏様の知恵を持っていて、も世界に入っていこうと思うと、それはなかなか難解で入りがたい。お釈迦様の教えという、仏様の教えというのは、そのものにはなかなか難解で入りがたいものである。で、すべての一切の正門百子仏というのは、正門円覚、不相の世界の地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上、正門円覚、菩薩、仏という十回、不相の世界のうちの正門円覚というのが、この正門百子仏です。百子仏というのは円覚のことですね。円覚というのはこの円ですね。円覚で、正門は声を聞いて、お釈迦様の教えを聞いて学んで、学んだことを悟っていく人が声を聞いて学ぶから正門というんですね。で、この円覚は百子仏というのはインドの言葉ですけど、円覚というのは十二因縁という、因縁というものをよく考えて縁を学んでいって悟っていく人で、縁が縁によって学ぶという人ですね。これはお釈迦様の必ずしも教えを聞いて悟るだけではなくて、世の中の自然、神座、万象を見て、そういったものによって悟っていく。私たちの日常生活はこの縁学の部分が多いですよね。自分がいろんなことにぶつかってみて、ああこんなことしたらこういう失敗するんやなとか、だから若い人たちを見てると、年寄りがあんなことしてたらあかんのにな、もう今のうちにちゃんとしといたらいい方がいいのになっていうのは、もう年寄りっていうのは、亀の甲より年の甲で、縁が、縁によって覚えてることが多いわけですね。だからもうここでも金髪の少年やら、いろいろしたりしてるんだけど、あんなことしてたらもったいないな、その間に勉強しといた方がいいのにと、年寄りが思うんですね、私は。私もそうやから。年寄りは私は超能力者や、先を見通すことができるっていうんです。見ててこんなことしたら、あと年取ってから後悔するけど、みんな年取ってから後悔するな。先を見通すのよ、思ってるの。それは縁が、縁によって誘う。息子がこの人嫁にしようとか、この恋人ができたりで紹介されたのを見ただけで、あれはやめた方がいいかな。なんか分かるわけ、先が読めるから。若いもんは分からんからね、もうアバタもエクボやから、じゃあアバタやいとエクボやいって言うんだけど、そういうのはやっぱり年を取ってくると縁によって悟っている。でこの縁によって悟った人はこれ逆に頑固やからな、わしが体験したんやから。それはおじいちゃんの時と時代が違うんやけど、いやわしはこうだっていう縁学とか証文が頑固もんなんです。だからなかなか仏まで行かへん。家世まで行ってよく知ってて、もうよう分かってるにもかかわらず、だからその上にまだ菩薩がいるわけだ。その上に仏がいるわけだ。でこの書二条、これが二つの乗り物で二条という言い方なんです。何でも言うてることを書くわな、まあ、みんな思い出してるの。あ、そうやそうやと、もう一回言ったら書くわ。十回を新しくお見えになって初めての方もあるしな。何でももう耳タコできるわいうぐらい聞いてるから。一番下が地獄、その次がガキ、後ろ下から順番に言うこと言う、言わない。
天井抜けてる。
ここで10個あるか。
人間ないと天井が抜けてる。
天井が抜けてるの。ダメもん。あよ言うてな。 カミナが最高やと思っている人にとっては、ここから先の世界に入っていくというのは何げ何よなりって書いてある。一切の標本薬師仏のわざわざるところなり。でなぜかというと、ゆえはいかん仏かって百千万の無種の諸仏に信奉し、お釈迦様なんかは修行して過去にもいろんな仏様に接近して近づいて尽くして諸仏の無量の道房を行事、いろんな仏様が説かれた教えの仏道修行をいろいろやって、無量の道房を行事、有名精進して、有名努力してね、名称あまねく聞こえたまえ、人人未曽有の方を成就して、甚だ深くて、未曽有っていうのは未だかつてないことですね。未だかつて、あらざると読むわけですね。未曽有っていうのは。未っていうのは未だ、曽はかつてと読むんです。で、ある、なしのある。今2の2を読む方便本の2番目のところで読みます。ゆえはいかん仏かって百千万の無種の諸仏に信言し、尽くして諸仏の無量の道房を行事、有名精進して名称をあまねく聞こえたまえ、人人未曽有の方を成就して、甚だ深くて未だかつてあらざる教え、それが人人未曽有の方ですね。それを成就して完成してですね、でよろしきに従って説きたもうところを、美酒誇りがたし、よろしきに従って説きたもうところっていうのは、相手に従ってそれぞれの人に応じて説くことをよろしきに従って説くと言います。相手に応じて説く、子供には子供向けに説く、大人の人には大人向けに、お酒好きな人にはお酒の話を持って説いたり、いろいろしますよね。人に応じて皆さんの話をされると思いますけど、そういうのがよろしきに従って説きたもうところ、一種悟りがたし、その時になったその深いところはそれがなかなかわからない。だから他の皆さんも子供に一生懸命説教して、子供のためを思って、あんたのためを思って言うてるんやでって言うけど、聞いてる側はな、一種悟りがたしでな、あんた自分らしなこと言ううるさいな、もう耳にタコで言うから、注意してあげてんやでって言うけど、いや怒ってるとしか聞いてくれない、言われてる側は。怒ってるんじゃないでって言うんやけど、もうまた怒られたと思って聞いてしまう。この辺が一種悟りがたしあるな、私らも。だから聖門見学も一種悟りがたしっていうところがありますね。で、谷保強、私は我成仏してよりその方、主樹のいろんな因縁、いろんな例え、主樹の比喩を持って広く文教を述べ、無種の方便を持って、数限りない方便、方便っていうのは真実に対しての方便ですから、嘘も方便って言われる。だから例え話、分かりやすいような例を挙げてっていうことですね。無種の方便を持って修行を引導して、修行を導いていって、もろもろの弱を離れしむ。弱っていうのは執弱、今は執着というらしいけど、物にこだわるっていうことですね。そういうこだわりの心を離れさせて、家はいかん、如来は方便、知見はらみず、皆すでに如くせり。知見というのは仏様の持ってられる知恵ってなことですね。下の方に知見はらみずは完全な知恵によって物を見る目と書いてありますけど、これはその知恵で見る、仏様の持ってられる知恵。はらみずというのは完成するという意味があって、如はらみず、自体、人肉、精進、善良、知恵の六波乱、あるいは六度という言い方をいたします。この六度と六度を間違わんようにしています。仏教には数字の言葉がたくさん出てくるけど、今話しているのは六度。この六度、これが波乱肉というインドの言葉です。波乱肉というのはインドではパーラミンターというんですけど、この六度の度というのを波乱肉という、略すと波乱肉ということですよという。じゃあ、どというのはどういうことかというと、これは三髄辺をつけて渡るという意味です。で、どこへ渡るのかというと、彼方の岸へ渡る。こちらの岸が迷いの世界、向こうの岸が悟りの世界。だから悟りの世界へ渡るための6つの教えを、六波乱肉、六度という。で、お彼岸のことを波乱肉という意味です。彼岸家が来月、彼岸家ですけど、彼岸は 腹に日の修行をする期間です。それで真ん中1日挟んで、休み挟んで、前3日、後ろ3日の1週間が祈願です。それは六度を修行するんですね。で六度というのは、不正、理解、不正と理解、対立、対立、はい、こう、どうするか、理解。で、耐える、ニンニク、精進、それから禅定、知恵っていう、この6つですね、1、2、3、4、5、6、この6つが6度です。で、6度は6、この地獄が縮小。言葉で聞いていると、6度というのと6度というのは同じように聞こえますから、話がややこしいですね。で、この知恵腹蜜、不正腹蜜、肺腹蜜、ニンニク腹蜜、精進腹蜜、全腹蜜、知恵腹蜜っていう。ね、だから、腹に食ってるとこの度というのは一緒の意味ですよ。インドの言葉だけや。六の中で、知見腹に食っていうのはこの知恵の腹に食ってるね。仏様の知恵を持ってものを食って。で、度というのは、渡るということは、悲願に至る。悲願に至るということは、悟りを開くということで、渡るということだから、完全に、円満な状態、すべてを悟った状態を腹に食と言うわけです。だから、これはお釈迦様は、如来は方便、知見、腹蜜、皆すでに不足でいく、備えてられる、持っておられますよということですね。で、だから、お釈迦様の持っておられる知恵を本当は悟るんだけど、その知恵から例え話として、お釈迦様がいろんな話をされるわけですよね。だからいろんな注意をしてくれるわけですよ。その注意を聞いて、あ、こういうことやなって、それぞれが学んでいくわけですけど、その受け取り方が間違うと、正しい。その次が、社に持つ如来の知見は、お釈迦様の知恵で物を見る目、お釈迦様の知恵というのは、広大尽能なり、広くて大きくて深くてっていう、もう本当に、大きな世界である。で、無量、無下、力、無所理、伝承、下脱、三昧あって、深く無彩に入り、一切未曽有の方を成就せり。漢字ばっかり習うからお経って難しいよね、こうして読んでみると。でも、ようよう見てみたらね、簡単やで。シャリホツよ、如来の知恵のものの見方というのは、広くて大きくて深くて遠い。そして、計り知れない。無量ですよ。無下の下っていうのは、これは妨げっていう意味ですね。障下っていう場合は、障害のことを言いますし、だから妨げがないっていうことですね。で、力がある。で、無所理っていうのは、恐れるところがないって下から読んでると、わけ読めますね。だから、何者にも恐れない。そして禅定は心がいつも安定している状態だし、いろんな束縛、執着から解き放たれているから下脱というわけですね。解放されて、脱出している。下脱。で、三昧っていうのは、いつも心穏やかに禅定三昧ですね。極道三昧っていうのも三昧やけどな。その三昧とは違って、お釈迦様の知恵というのはそういうものであって、深く無彩に入りというのは限りない世界に入っている。一切未曽有の方を成就せり。シャリホツ、如来はよく種々に分別し、巧みに処方を解き、凡事入難にして衆の心を得たせしむ。凡事入難、得た衆心というところですね。言葉が柔らかくて、そして聞いている人たちの心を喜ばせて、和ませる。だから、説教師さんは、論理入難にして、衆の心を得たせしむということが大事ですよって言うんだけど、坊さんの説教はなかなか論理入難にならんの。どっか硬い。まあ、得た終身はさせてるのかもしれないけど、なかなか論理入難になれないということで、難しい言い方をしてしまいがちですけど、お釈迦様は、論理入難にして衆の心を得たせしむ。シャリホツ、用を取ってこれを言わば、お釈迦様の知見のことを、肝心要のことを言えば、無量無変未曽有の方を仏ことごとく成就した前に、無量無下力無所理禅定下脱三昧とかって言ってるけど、それを要約して言えば、無量無変未曽有の方としか言いようがないわけですね。限りない、今なかってなかった方、そういったものを仏様は全て成就して完成させておられる。掴んでおられるんですよっていう。それが無量無限、無量無変未曽有の方を仏ことごとく成就したまえ。したがって、そんなに深い教えやからです。闇なんにシャリホツ、また解くべからず。 もう言うのをやめようと、あんたたちに言ってもわからんやろって、闇なにさりほつ、また即でからず、ゆえはいかん、仏の成就したまえるところは、大地蹴る難下の方なり。もう最も、もう稀にしかないやつですね、蹴るというのは。もう稀に、蹴る。で、難下の方なり。ただ、仏と仏と今しどく諸法の実相を辻にしたまえる。仏と仏しかわからん。この十回のここの世界の人間でしかわからんから、もうここから以降の人には言ってもわからんやろうから、もう速度をやめようって言うわけですよ、だからまだね。せっかくみんな今から、指導の六十、佐渡の六十に現れて素晴らしい法を説きになるって言って楽しみに待ってたら、社長に私の悟った教えは、実難言難重やから、もうあんたに速度をやめようっていうのが釈迦様の第一声ですね。これが第一日、三思三唱って言って、三遍とどめて、三遍解いてくださいっていうふうに頼むんですけど、そのシーンです。その第一回目の第一思って下の方に書いてあるのは、そういうことです。とどめられる。闇なん、シャリホス、また即時から、ゆえはいかん、仏の成就したまえるところは、大地蹴る何家の方だ。ただ、仏と仏と今によく諸法の実相を国にしたまえる。で、ここの諸法の実相というのは、これ実に大事な仏教の言葉なんです。法華経の中でも特に大事な言葉の一つが諸法実相と言われます。で諸法実相はその下にも書いておきましたけど、諸法実相というのは簡単に言えばあらゆるもの、存在するもの全ての真実の姿を諸法実相と言います。でその諸法実相を極めたのがお釈迦様だと言います。でこの世の中の私たちの目に見えるもの全てが実は諸法のそうなんですね。ありのままの姿が現れているというか、そのありのままの姿をありのままに受け取ったらいいんだけど、ありのままに受け取れないのが人間やというか、なぜありのままに受け取れないかというと、自分の都合で物を見るからですね。だから蚊が飛んできたら嫌やなと思うし、まあ、この世の中から蚊がいなくならないなと思ってな、庭掃除してたらもうそう思うで、それはこっちの勝手で掃除してるんですよ。蚊にしたらえらい迷惑で。この世の中から人間いなくならなかったと思ってたんですけど、こっちの都合で見て雑草というたり、害虫というたりしてしまってるわけですよね、人間関係。それありのままに見てるかいから、ありのままに見てる可愛いやって、目こすり嫌いに、ありのままに見てるとそういう見方しか見えません。それがありのままでは本当はないんやろうけど、そういう見方をしてしまったんですよ。でそれだから、あいつら言ってみても、もう仏と仏しかわからない。でもっとこのお釈迦様の言う諸法の実相の姿とはどういうことかというと、これが十如是です。いわゆる諸法の如是相、如是相、如是体、如是意、如是他、如是因、如是縁、如是他、如是法、如是本末不教相なり、ね、これが法華経の方便法の中で最も重要な部分、これが重要な部分で、この話だけしたら何かもまたいるんですけど、ここでもし皆さんが丸をしておくなら、如是っていうには丸をしないで、その下の相、如是相の相、如是相の相、相、相、対、力、他、因、縁、他、法、本末、不況等というところに丸をしておいてもらう。だから十如是とは何かというと、相、相、対、力、他、因、縁、他、法、本末、不況等、これが十如是です。で、如是相、如是相という、如是というのが十個ついてるんで、十如是と言ってるわけですね。で、ここのところを三遍読みますね。で、これは、三種類。あ、如是相という、その相、相、対、力、他、因、縁、他、法、本末、不況というのを簡単に言うと、ものには三木随法というのは姿があるやろ。これは私の三木随法のこういう顔、このもの、年取ったらこれ眉毛が伸びてな。なんでやろ、これな。みんなもそうだな。眉毛がもう見えて邪魔になってこと言うてるんですよ。だから眉毛が伸びて垂れ目でっていう層姿やな。だから、それが女で層です。格のごとく姿。で、その私の三木随法という姿には、三木随、この中に三木随法の性格があるわけです。それが女で性です。で、姿があって、性格があって、しかも、その体っていう、体つきや身長なんぼっていう。その体があって、で、その身長なんぼで、これには力があるからな、三木随法のやることを突き動かしているから動かせる力があるし、もの、姿があって、性格があって、体力、体があるものには必ず力がついているわけですね。それが如是力という。
で力で、があるとその力が何かの作用をするわけですね。で何かの作用をしたらその作用をしたことが原因になるわけです。それが如で因です。で何かをしたことによってそこに縁が働いてきて如で縁があって、そして原因があって縁があって結果が生まれてくるっていう因縁果というのがあるわけですね。三木随法が皆さんからご協力いただきながら小木蔵の本を出版したというのは三木随法の力やな。コンピューターのおかげなのでございます。三木随法こういう姿をした三木随法が机に向かってコンピューターを取り出して小木蔵を出たおかげで本を出版するという結果が生まれたわけですね。ところが出版するのには出版するのを応援してくれた、まあ、出版の人たちとか、まあ、あおさまプロレスしてくれた人たちが元気となって小劇場を出版するという結果が生まれているわけですから原因年化というわけです。そして出版したという結果というふうにやけど、出版したのが今度原因になってあちこちの坊さんがそういうのを読んでこれは便利やということで3つ話しに来てくれへんかというので、また講演に呼んでもらうという結果を待つ。だから何かをしたら必ずそれが結果が次の原因になっているんですね。だから原因と結果というのは常に同時にあります。その結果こうなったっていうこうなったのが原因になっている。
蝉が飛んだんだよ、ヨーダが飛ばしたんだよ、どうしよう。
手が入っていたらおとなしいって言ってや勉強みんなしてんやから、あんたらは遊んでていいけど。
分かった、遊ぶわ。
うん、そんなことだよ。
みんなぜひここでポイポイ。
なんでここは勉強するとこや。
いやいや、
それがその結果になる。それ原因というのは必ず結果で因果で因果というのは同時にあるわけだ。
いい子
かい。だから結果としてとどまってるんではない。それが結果や言ってるけど、それが原因になってるわけやから、結果としてとどまるものは何もなくていつも動くのは動いてる。でその結果、私が、まあ、例えばどこかへ公園に行く、私の想像を変えていくところがあるから行けるわけで、これが病気になって体力がなくなってしまうと行けなくなって、行かなかったら向こうの予定してたのに来ないというのが原因になってな、大騒ぎするというか、その代わりに誰かやらなきゃならんというまた次の結果が生まれた。私が病気になるだけでもあっちこっちに大きな迷惑をかけて、原因がいろんなどこでどんなふうに派生していくかわからないような結果を招いていくわけです。でそういうその総称対比した因縁化、その結果が人に迷惑をかけたり喜んでもらえたりするわけだけど、それが報いですね。それが如で報です。報というのはだから報いです。だから必ず原因があって結果があって報いはあります。その報いはいい報いがあります。でこれは家宝は寝て待ていうのもあるけどな、結果と報いで家宝というわけですな。言葉の中に家宝は寝て待てというのはここから出てる言葉ですね。結果と報報いで、その結果があって報いがあってっていうけど、そもそも元々は如是相から始まってるわけですよ。でその如是相から始まるから、これ決してな、この調子で話してたらまだいつもだと分からない
だ
からこの姿があって人形がいて、その人形の性格が人形出したいと思って体力に力に物を言わせて一生懸命パソコンを打ってそういう作業をして、そういう作業をしたあのを聞いて、どなたかがまた本出されるなら協力しますよ言うてくれて、そういう人たちがその縁となってきて本を出版して、本を出版した結果、そのおあれやな、陰性で生活できるというねあったりさ、またそれで公演頼まれたりっていう仕事が増えるわけやな。で仕事が増えたおかげでまた上層の衣を着て出かけていって、だんだん、まあ、眉毛も伸びてくるしやけど、年も取っていくの、そういったことを繰り返ししてるうちに人相が変わってくるのね。本出してからの私と本を出す前の人相がきっと違ってるんやけどね、気がつかんかもしれない。とその年を取っていけば年を取ってきただけの姿になってな、若いうちには、まあ、眉毛伸びてへんのに今は伸びてる人間になるとか、シワがなかったのにシワが増えるという姿、そうすると当然その姿に応じた性格になってるわけです。私は変わらんって言ってても若い人の姿変わってるわな。ものを悟っていくから、体験で勉学で悟っていくから当然姿も、だからお年寄りを見て ほのぼのするというか、どういう表現したらいいのかしらけどな、ああいうふうな年の取り方したいなと思うような老人って結構おられますよね。その年を取ってってその層の良くなる人と、あのような年寄りにだけはなりたないなっていうのがあったりするもんですよ。それはこの中のこの段階のどこかで何かが間違っていくというか歪んでいくと層が変わっていくわけです。高知町へ毎月行ってるけど、高知町で新しく入ってきたのなんかすると層が違うで、怖い顔しとるわ。でそれがもう毎月毎月私なんかと顔を合わせて、もう今出た人間が月に一度はうちに訪ねてきたりする、だんだん層が良くなっていく、でも欠かさずに月に一度おいでやり、層が悪くなってきたらそろそろ気をつけやりまた戻りそうやで今のところまだ大丈夫やな。私たちも若い者が、まあ、例えば恋人を連れてきたりなんかして相談に来た時に、ああもうそろそろ気をつけなあかんよ、その人やめた方がええよっていうのは、どこが悪いのって言われたら言いようはないけど何か感じるわけよね。それはその層からね、こういったものを感じてるんです。でそれがまあ雰囲気だとか気っていう言い方で表現したりするんですけど、見てなんとなくっていうのは説明はつかんけど、なんとなくそれはこの人良さそうな人やなとか、この人はな姿形はかっこいいけどちょっとしたら寂しかもしれんとかな、そういうものの見る目がない人にはしょっちゅう引っかかるはるのは寂しいなもんね。でその寂しに引っかかるのは、そのこちらに執着がなくって見てると見えるね。ところが執着があってものを見てると見えへんね。だから人の相談にはどなたもみんな上手に乗るで、自分のことになったらあかんねん。人のことになもうあんたそれぐらいのことは辛抱せえな、自分のことはなんで私が辛抱せえな人の相談には上手に乗れるけど、自分のことになったらほんと悲しい悲しいことでダメやね。それはどっかに弱が執着っていうものがあるから、お互いが素直にそれがいいとこかもしれんけどね、それは兄弟、色目、姑とかっていうのもな、年寄りの世話してるときもそうやわ、年寄りの世話して大変だな、それだけな、頑張って世話してあげてな、いつな自分がせねえから何ぼるんや自分がするとはこんな大変なことない、あんたらしてへんから言えるけどな、でもそういったことをちゃんと立派に体験して、それが六波羅蜜やな。だから忍術精進って書いてあるのはそういうことで、そういう修行をちゃんと言うと層が変わってくるよ、本当に。それが重要です。でこういったものはここだけが良くても、ここ性格がええから言うてる、これだけでもダメです。こういったもの全てが本末不況を通して円満に完成していくこと大事だという。でこの姿にしてもものの3つの見方があるっていうので、それを空家中という見方が仏教ではあるわけですね。これは家というのは仮の姿という。 文化が、尿でではニョデと、ニョデショー、ニョデタイ、ニョデリって読みますけど、正しくはあれ三遍読むときに三種類に読み分けるんですよ。それが、ゼソーニョ、ゼショーニョ、ゼタイニョという読み方。ニョデっていうのを、一つ飛ばして、それから、今度は前後逆にして、ソーニョデと読む。で今お経のここに書いてあるのは「如是草」と書いてあるわけです、ね。如是草、如是性、如是体と一回目読みますね。次は「是草、如是性、如是体、如」ってここが入れ替わる。で最後には「草、如是性、如是」って読むんですが、正しくは3種類に読み分けるんだけど、実際にはなかなか難しいからな。三遍とも「如是草、如是性」ってこのまま繰り返して読んでることがありますけど。それでも、文句言わんけど、知ってることがないで。関西では、関東では、ニョデソウ、ニョデショウ、ニョデタイって伸ばさないんです。ところが、関東の方では、関西では、ニョデソウ、ニョデショウ、ニョデタイ、ニョデリって伸ばすんです。あれ、伸ばす読み方してると、最後は、ソウ、ニョデショウ、ニョデ言うてるんです。知らんまい。だから、伸ばした方がいいって言うんですけど、今の日蓮宗は関東が中心ですから、有名になる。だから日蓮宗として教える場合には如是草、如是性、如是体って縮めて読むっていうのを教えてるんです。だからそろわんで困るんですよ。東京の坊さんがお経を読むのに、で京都でも夏休みに若い東風林って小僧さんたちを教えるのに日蓮宗の読み方を教えようっていうので縮めて読ませてるの京都でも。だからやめろって言うのよ、言うこと聞いてくれよな。日蓮宗日蓮宗やめたらかもしれない。小児症、尿で症、尿で症、尿で体って伸ばしますね。それはこの繰り返しだから。で、これ、この読み方を変えると、どう違うかというと、これ、格のごとき、そうと呼びます。このような姿と呼ぶんですね、これ、尿で症っていうのは。で、二木瑞鳳ってどういう人ですかっていうと、身長がなんぼで、165かなぐらいで最近よう太ってきはって、写真なくて三木瑞鳳を誰かに説明してごらんなさい、姿を。三木瑞鳳の層をなかなか難しいで、石原裕次郎みたいな人いたらそうになるし例えようがないわけだけど、でもまあなんとか姿形でその伝えていくのが、このような人ですよって、三木瑞鳳さんというのはこのような姿ですよっていう伝え方をするのは、これ仮の姿を教えるわけよ。本当の道ということじゃなくて、その時これ是僧如と言うたら、この僧のごとして呼ぶわけよ。そう、石原裕次郎の姿のような人っていう場合はこれ是僧如って伝え方してるわけよな。でも石原裕次郎のような人って、石原裕次郎のような人じゃなくて、石原裕次郎ではないわけだから、これは架空の空想の伝え方やな。なのでこれは空なんですね。これは姿とはこのようなものだというんだ。像とは格のごとしている。でこれは三木瑞鳳さんいろいろ言うけど、中年太りというのも初老太りかな、そのころの、男性ですというふうに言えば、これは柔道のその教え方。そう、姿とはこのようなものである。それが同じ姿を伝えるのでも、その読み方を変えることによって伝え方の種類がある。で、性格もそうです。ここをと性格の性に置き換えたり、こちらの話だね。していくと、三木瑞鳳さんというのはこういう心の持ち主ですよとか、こんな優しい人ですよとか、いやいや違うで怖い人やとか、もうまるで誰かさんに例えてな、サッチみたいな人ですよとか、ミッチみたいな人ですよっていうふうな言うと、その空の教え方やし、これは総称対立全部にわたってそういう表現をすることができる。でその3、こういう十二でのこれだけのものやけど、それを3種類の見方があると、30種類、三木瑞鳳を説明するのに30種類の方法があるんですね。これが十二でなんです。でそれは あの石ころ一つにも総称体力差っていうのがあるわけです。丸い石っていう石にもいろんな姿があります。その石にもあの砂のような砂岩と硬い硬い御影石とかって石の性格がいろいろあります。石やったら何でもええっていうんじゃなくて、やっぱり墓石にするにはな、御影石がいいとか砂岩がいいとかっていろいろあるでしょ。だからそれは石の性質によって使い道が違うわけです。だから砂岩っていうのは砂が集まったような柔らかい石です。あれを家の建物の礎石に使ったらあかんわな。だからそれの性格によって、その体質によって力加減が違うから、三上石なんかは硬いからな、あの人に使ったり、破壊石に使って長持ちする。だから、その、そう、小、大っていうのも、そういうそれが硬い石っていうのは、重いものにも耐える、力がガーンと座っても耐えられるっていう、その作用があるから、それを家の基礎にするっていうふうになってたり、使い道がいろいろ。全てのものに処方実装というのはそういうことね。この世の死んだ番号この葉一枚にも総称大陸大因縁家宝本末不況とでこの宗と報いというものは必ず一緒になっているものですよ。だから名は太陽を表すとか人間の心が顔に現れてくるとかな、いう言い方するやん。日の上の色に電気に我が恋はっていうのがある。そういうのも心のうちのそれが必ず姿に現れる。だから姿が美しいってことは大事じゃない。ただどの姿を美しいと名付けるかというのはまた難しいわ。それがあんたなんかファッションショーかなんかみたいなやつやったら身長がなんとか半頭身美人とか言うけど、そういったものでない美しさやろな。それはやっぱりでも言われん、言うに言えない。取ってようと痩せてようと身長があろうがなかろうがいい姿というのはどっか自然にあるもんですよね。でもそれがこういう姿がいいんだということは言えないから何言何言うですわ。まあそういうその何言の方十如禅というものをお釈迦様はもうすべてお見通しになっています。だからそういった難しいことを思うことのをやめようというんですね。そうするとこの後ずっとあの芸術が続きますけど、だいぶ飛ばしました。その次に、その時に至りほつ、死守の心の疑いをし、自らもまた未だ悟らずして、仏に申して申さず、世尊何の因、何の縁あってか、恩言に、諸仏第一の方便、人人、微妙、難下の方を称賛したも、何のためにお釈迦様にこの今まで取り切った話と違って、その今あのお釈迦様の悟ったものがものすごく素晴らしいって言うと褒められるんですかね。我、昔よりこの方、未だかつて仏に従って、格のごとき説を聞き立てまつらず、今、死臭、ことごとく皆疑いあり、ただ願わくば世尊、この字を不縁にしたまえ、世尊、何が言えぞ、恩言に、人人、微妙、何下の方を称賛したも、私が悟ったものは素晴らしい、未だかつてない悟りなんやって言いながら、もうそれ解くのやめようと言うわけだろ。おそしゃりごつが、今までお釈迦さんの言うことは全部一言も押さず聞いてきたのに、この後に及んで、なんでそんな風に褒められるんですかと。で、この詩集っていうのは、正門、美空、美空に、うばとく、うばい、下に書いておきました、詩集ですね。美空っていうのは男の坊さん、美空には女の坊さん、うばとくは男の信者さん、うばいは女の信者さんですね。そば、周りにいたお坊さんも、信者さんたちも、男女みんなの人々が、お釈迦さんは何のためにこの何ものすごい素晴らしいのを悟ったよって言いながら、あの悟ったよでもみんなに言うのやめたいうわけで意地悪やな、これ。それなら言わんときになるんですよな。でもだからこのシャリホツたちもそう思ったわけで、何のためにそれを他の称賛褒めたたえられたんですかって。で今詩集ことごとくみんな疑いがある、何のために言われたんやろ。だからただ願わくは世尊、この字を封印したまえ、お話を聞かせてくださいというわけです。そすると仏様がその時に仏シャリオツに告げたまわく、闇なん闇なんまた特別からず、もしこの字を解かば一切世間の書店および人皆またに興味すべし。この一切世間の書店というのはさっきの 10階の中の天上界六道までの人ですね。そういう人たちは人間がみんな驚くやろう。わしが今まで説いてきた教えは全部嘘ですよということを言うわけやからね、これから。四十四年未見真実って言って、四十数年間真実を説いてなかった、これから真実を説くのは法華経の世界だから。今まで言うてきたことが実は全部嘘ですよ。それはみんな怒るし、びっくりするわな。 一生懸命真面目にやってきて、確かに自分は修行して悟ってやってきたんです。ところがお釈迦様は、だから説くのをやめる、また説くべからず、この字を説かば一切世間の書店および人、皆まさに狂人で驚いてしまうから。と、チャリ持つ重ねて、お時に申して申さく、世尊、ただ願わくはこれをときたまえ、ただ願わくはこれをときたまえ、家はいかん、この絵の無臭百千万の子は葬儀の修行で、その場所に集まっている多くの人々は、かつて、すべての仏様を、いろんな仏様を見、諸根妙理にして、もう大変強い信念というか根性を持っている人です、根性の強い人、諸根妙理にして知恵妙霊なり仏の諸説を聞き立てますがば、すなわちよく教信せん、仏が説いてくださったことを必ずよく勉強して聞き届けてくれると思います、ところが仏様はまた闇なにたりも、もしこの事業とかは一切世間の天人足が皆まさに表裏すべし、増上万の陸はまさに大凶に落ちべし。ここのところが問題ですね。増上万というのは、うぬぼれて、もうわしは何でも知ってるっていう天狗になってる人。そういう人たち、今までは天人、まあ、六道の人はびっくりして疑いを持ってやろうけど、ここでは増上万の陸っていうのは、この増上万の男の坊さんっていう。この辺がね、日蓮宗も今もそうだけど、日本は特に男尊女卑の時代だから、男性のお坊さんと女性のお坊さんを比べると、男性のお坊さんの方が偉いようなもの。世間もまたそういう目で見るわ。だから尼さんに音を聞いてもらうか、男の坊さんに音を聞いてもらうかいと、なんとなく気分上男の坊さんにしてもらった方がええように思うよ。これ日本だからな、男尊女卑が未だに続いてるからね。でこれで今日本は男女平等になってきてな、看護婦さんって言ったら前にな、そっちはですもう分かんないってな、もう募集するのに、なんとか言われてる、だから男性のスタッフも募集じゃなくて、看護婦も看護師かなんかいう名前に、男女関係なく